ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。今回は井川が行く。新型コロナウイルスの影響でこれまでのような音楽療法ができないという状況です。音楽療法士よもあきこさんに今のお気持ちを聞いてきました。
よも先生は音楽を通じて患者さんの支援を長きにわたって行われていると思いますが、初めて聞く方も多くいると思いますので、簡単に音楽療法について教えていただけますでしょうか。
音楽には人の生理的、心理的、社会的、認知的な状態に作用する力があります。その力と人との関わりを用いて、心や体の障害の回復や機能の維持改善、生活の質の向上に向けて音楽を意図的、計画的に用いる支援の方法です。言語を用いた治療法が難しい方に対しても有効に作用ができる方法です。
よも先生は病院ではどのような音楽療法を行っているんでしょうか。
2つの病棟に行っています。で、まあ、療養病棟においては週1回皆さんで集まって、普段単調になりがちな入院生活の中にちょっとでも心の拠り所っていうのが持てたらいいな、変化が持てたらいいなと思うことで、そこでみんなで集まって呼吸をしたり、音楽を用いて体を動かしたり、また脳トレしたり、指の体操したり、そしてリクエストをいただいた昔の懐かしい曲をみんなで歌って、その時間を共有しています。で、緩和ケア病棟の方では皆さん集まって行う集団療法と個人のお部屋に行く個人セッションというのを2日間にわたってやってるんですけども、特に患者さん一人一人とのこう心の通じ合いっていうのかな、それを大切にして、その方の人生を音楽で振り返るお手伝いをできればいいなということで、時にはこう昔の思い出話で笑ったりとか、またはこう懐かしんでちょっと涙をして一緒に泣いたりとか、そういうことに音楽を使っていますね。で、あとは患者さんのみならず、ご家族の方ともその時間を共有していただいて、良い思い出作りの一つになっていただければいいなっていうのもあるし、よくご家族の方から、私も知らないようなことをなんで先生が知ってるの、なんて、家族には話せない昔の初恋の話とかいろんなことをね、お話ししてくれるんですよ、音楽を通じて。で、そういうことを家族さんにこうお話しすると、とてもなんか涙流して、また違う面でご両親を見つめ直したような具合です。
ところが今回この新型コロナウイルスが流行して、これまでといろいろと変化してしまった部分があると思うんですが、
病院の方は先手でこういろんな対策を練ってたもんで、えって突然全てが音楽療法のセッションがストップしちゃったんですね。で、音楽ができないっていうところにすごくその時はショックを得たんですけども、ふと冷静になった時に、いや、そんな面と向かってじゃなくても音楽はできる。で、それも緩和ケア病棟は集団ではできなかったんですけども、今も思って毎週音楽を届けには来ています。相手のお顔は見えないんですけども、なおかつ心を込めて演奏をすれば届くかなっていう思いで、毎回ピアノを弾いたりキーボードを弾いたりしてるんですけど、お部屋からリクエストをいただくことがね、最近特に多くて、すごく嬉しくてマスクをしながらなんですけども、大きな声で歌ったりして美容室に届くように演奏はしています。
そして例年行われている看護週間の行事につきましては、全て中止となってはしまったんですが、なんとかラジオを通じてコンサートを届けようということで、私たち密に十分注意をしながら緩和ケア病棟を利用させていただきまして、収録を行いました。その様子をゴールデンウィーク最中の5月4日とその翌週の11日に放送させていただきました。収録の時観客はおらず、私たちスタッフのみでしたが、どのような思いで演奏されたんでしょうか。
そんな中で本当にお話を、ね、いただいた時はとっても嬉しかったですね。 何かやれないか、何かってもう自分の中でぐるぐるぐるぐる回ってたものが、本当にこうお話をいただいて、これだみたいなことが思ってとても嬉しかったですし、本当に今まで一緒にね音楽をできてきてたたくさんの方、患者さんとか、あと私の行ってる施設の方、室蘭市登別の町内会とかにも足を運んで音楽療法をやってたので、その市民の皆さんにこう音楽でメッセージが届くように、うん、なんか演奏ができればいいなと思って、カメラの向こうにはもういろんな方の顔をこう頭の中で思い浮かべながら心込めて演奏することができたんじゃないかななんて思っているし、夜勤明けの看護師さんがね、登場していただいたりとか、それもまたとっても嬉しかったですね。
本当先生の音楽に吸い寄せられるかのようにですね、夜勤明けの看護師さんですとか、ソーシャルワーカー、クラークさん、心理療法士さんと、さまざまな方がなんかやってるのって言いながら来てくださったんですよね。で本当に突然だったりしたんですけれども、お願いしたら一緒に歌ってくださったり、こう楽器を一緒にね鳴らしてくださったり、なんだか本当にたくさんの人の心が音楽を通じて一つになっていくっていうのを私も感じました。
あ、これが音楽だなって、本当にこうずっと私何十年も音楽をやってるんですけども、改めて自分を見直す機会にもなったし、音楽を見直す機会にもなりましたね。
日光記念病院のホームページを通じて今ご紹介したコンサートの収録の様子というのがですね、先日 YouTube 配信されまして、こちら先生もご覧になっていただいたんですか？
もう見ました、見ましたもう自分がやってるのにもうどうしたんでしょうっていうぐらいこう涙が出てくるんですね。普段看護師さんが働いてる場面の写真が出たり、看護部長さんの心温まるお話が入ってきたりして、私の音楽にそれが乗っかってるっていうこと自体がもうすごく感動して、たまにちょっと落ち込んだ時とか開いて見てます
音楽だけでももちろんすごい力があるんですけど、その音楽の可能性をさらにこういった動画の配信サイトっていうものは広げてくれるような、そんな印象がありますね。さて、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、感染予防に向けた実践というのは続きますし、山先生も制限が続く中での音楽活動となると思いますが、音楽療法士としてメッセージをいただけますか？
はい、そうですね、この状況がもうどれぐらい長く続くのか全くこう先の見えない状況なんですけれども、音楽療法は命と健康に関わる仕事なので、音楽療法を行う時間だけでなく、私自身も自分の生活すべてが仕事と意識して、自分が感染しない、ウイルスを現場に持ち込まないと自分自身毎日緊張感を持って仕事に当たっています。またこんな時だからこそ必要な音楽が皆さんと共有できないもどかしさはもうたくさんあるんですけれども、リスナーの皆さんも知らず知らずに心にストレスを抱えて生活していると思うので、自分の好きな音楽を大音量で聴きながらご自宅や車の中で思いっきり歌ったり体を動かしたりしてストレス発散していただきたいなと思います。音楽の力を信じてください。
今回は音楽療法士よもあきこさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
よも先生も何度もご覧になるという日光記念病院の YouTube チャンネル、ぜひご覧ください。井川が行くのコーナーでした。ラジオ健康プラザ、この番組は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。